おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。人間の数学者が AI に判例出しで追い越されつつあるという話題です。これタイトルからしてちょっと怖いですね。
これはですね、数学の証明をコンピュータで検証できる形に変換する形式化という分野で起きている変化なんです。Lean っていうツールと AI を組み合わせることで、この数式の判例を探すという作業がどんどん自動化されてきてるんですよ。
判例って、この法則は間違っていますって証明するためのものですよね。それを人間より AI の方が得意になってきたってことなんですか？
おっしゃる通りです。これまで判例を見つけるのは、経験と直感がすごく大事な作業でした。ベテランの数学者でも時間がかかる部分だったんです。AI がその領域に入り込んできたのは、かなり大きな変化ですよ。
わあ、それは知りませんでした。では、数学者の方たちは、これからどんな役割になっていくんですか？
どんな問いを立てるかとか、AI が出した結果を解釈するという方向に役割が移っていくと言われているんですよ。証明を検証したり、判例を探したりする部分は AI 任せになって、人間はもっと上の視点で考える仕事になっていくかもしれないですね。
面白いですね。数学の話かと思ったら、研究者の働き方そのものが変わっていく話でもあるんですね。続いてのニュースです。ちょっと難しそうなタイトルなんですけど、LLM の意識みたいなものを研究した論文が出たそうですね。
これはですね、人間の脳の仕組みを AI に当てはめてみたという面白い研究なんですよ。人間って脳が処理している情報のほんの一部しか意識的に認識できないんです。その考え方を LLM にも当てはめられるんじゃないかというのが、この研究の出発点なんです。
わあ、それは知りませんでした。AI が意識できる情報とできない情報を持っているかもしれないってことなんですか？
まさにそこなんですよ。LLM の内部で言語化できる状態の情報とそうではない情報が機能的に区別されている可能性を示しているんです。それを調べるためにジャコビアンレンズという新しい分析手法を使っています。モデルがどの時点で何を言葉にできる状態にあるかというのを特定できるんですね。
ほう。でも、それって実際に何の役に立つんですか？ AI って今まで中身がわからないブラックボックスって言われていましたよね。
ええ。そこが大事なところで、中身が見えてくると、AI がどうやって推論しているかを透明化したり、より精密に制御したりできる可能性が出てくるんです。AI 安全性や説明可能な AI の研究に新しい土台を提供しそうだということで注目されているんですよ。
続いてのニュースなんですけど、AWS と NVIDIA が一緒に面白い仕組みを発表したみたいですね。
ざっくり言うと、ビジネスの現場で使われているダッシュボードツールに AI エージェントを組み込むという設計の事例なんです。Amazon Quick という BI ツール、つまりデータを見える化するツールを AI エージェントの入り口として使う構成ですね。
ダッシュボードから AI が動くというイメージがちょっとつかみにくいんですけど、具体的にはどんな場面で使われるんですか？
例えば、サプライチェーン、つまり部品や製品の調達流通の流れで問題が起きたとします。担当者がダッシュボードを見ると、AI がこの取引先でリスクが出ています。こういう対策を取ってください。と具体的に提案してくれるんです。NVIDIA NeMo エージェントツールキットがその判断を担っているイメージですね。
え、 それって担当者が AI の使い方を勉強しなくても使えるんですか？それはすごく画期的ですね。
まさにそこがポイントなんですよ。いつも見ているダッシュボードの画面がそのまま AI への入り口になっているので、特別な専門知識がなくても使えるんです。AWS と NVIDIA がこういうリファレンス構成、つまりお手本の設計パターンを示すことで、現場への AI 導入のハードルを下げようとしているわけですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。AI の重要なプロトコルが使いやすくなったというニュースです。プロトコルってそもそも何なんでしょう？
簡単に言うと、共通のルールのことなんです。例えばコンセントってどのメーカーの家電でも同じ形でさせますよね。MCP、正式にはモデルコンテキストプロトコルというんですが、AI にとってのそのコンセントの規格みたいなものなんです。カレンダーでもデータベースでも同じ差し込み口でつながれるようにする仕組みですね。
あ、そういうことなんですね。ではこれがないとツールごとに別々の対応が必要になっちゃうんですか？
おっしゃる通りです。これまでは連携先のサービスが増えるたびにエンジニアが個別に実装しないとだったんです。それがすごく開発コストを押し上げていました。MCP があれば一度対応するだけでいろいろなツールとつながれるんですよ。
え？意外ですね。AI ってもうどんなツールとでもスムーズにつながっているイメージがありました。まだそこが課題だったんですね。
ええ、そうなんですよ。今回のアップデートで MCP がさらに使いやすくなったことで AI エージェント開発のスピードがぐっと上がると期待されています。長期的には企業の内部システムと AI が安全につながる仕組みの標準として定着していく可能性があるんです。
水道管とか配管みたいな縁の下の力持ちって感じですね。目立たないけどないと困る存在というか。
まさにその例えぴったりなんですよ。インフラが整うことでその上に乗るサービスがどんどん豊かになっていく。 AI の世界でも同じことが起きようとしていますね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ネイティブというツールなんですけど、 Mac で AI がローカルで動かせるらしいんです。これどういうものなんですか？
簡単に言うと、チャット GPT みたいな AI をインターネットにつながずに自分の Mac の中だけで動かせるツールなんです。アカウント登録もサブスクも不要で GitHub で無料公開されているんですよ。
え？クラウドを使わないんですか？それってどういうメリットがあるんですか？
一番大きいのはプライバシーですね。普通のクラウド AI は入力した文章がサーバーに送られちゃうんです。ですから機密情報を入力するのはちょっと怖いですよね。ネイティブならデータが外に出ないので、その心配がないんですよ。
ほう、それは確かに安心ですね。でも、Mac のパソコンだけで AI が動くって、そんなに処理能力があるものなんですか？
いいところに気づきましたね。Apple Silicon って、CPU とメモリが一体化した設計になっているんです。ですから、AI の処理がすごく効率よくできるんですよ。医療とかホームとか情報管理が厳しい分野でも使えるようになる可能性があって、業界的にはかなり注目されているんですよ。
え、それは知りませんでした。クラウド AI 一択だと思ってたので、ローカルで動くという選択肢が現実的になってきてるんですね。
そうなんです。 OSS として公開されているので、世界中の開発者が機能を追加していける点も大きくて、これからどんどん使いやすくなっていくと 思いますよ。
ラストはこちらのニュースです。OpenAI が長時間かけてタスクをこなす AI モデルの安全性について知見を公開したそうですね。
ですね。最近の AI の使われ方の変化に直結する話なんですよ。これまでの AI って質問したら答えが返ってくるという短いやり取りが基本だったんです。でも最近は何時間もかけて複雑な作業を自律的に進める AI が増えてきてるんですよ。
え？何時間もですか？それってずっと人が見ていなくても AI が動き続けるってことですよね。それは確かに何か問題が起きた時が怖いですね。
まさにそこなんですよ。短い応答を返すだけの AI では想定していなかったリスクが長時間動かすと出てくることが分かってきたんです。OpenAI は実際に起きた失敗事例をもとに対策を組み立ててるそうですよ。
失敗事例をちゃんと公開しているんですね。それって他の会社にとってもすごく参考になりそうですね。実際に開発している方たちはどう受け取ればいいんですか？
長時間稼働する AI を作ってるチームは従来の安全チェックとは別の評価プロセスを用意した方がいいですね。OpenAI が公開した事例を参考に自分たちのシステムの監視の仕組みを見直すのがまず有効な一歩だと思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。